こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は二戸、一戸、軽米、九戸、各地域で活躍する若者たちをスタジオにお招きしまして、それぞれのお話などを聞きながら交流を深めていこうという、そんな番組です。いつもはですね、岩手県の職員の方にコーディネーターで入っていただいてるんですが、今日は都合によりいないということで、私田中の進行でお送りしてまいりますが、今日スタジオに来ていただいているのが元二戸市の地域おこし協力隊、高橋さん。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてもう一方、二戸市のフリーデザイナー、田中美希さん。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず高橋さんですが、はいはい、今ね、地域おこし協力隊とご紹介いたしましたが、いつまで？
今の3月末までだったので、そうですね、元になってますね。
任期って3年ありました？
任期最長3年なので、はい、私も3年満期でやらせていただいて。
ということは初めてお会いしてからもう3年経った
んですね。うん、そうですね、
う
ん、
そうです。
意外とあっという間に過ぎ去りまして、はい、
ね、ちょっとそれにまずびっくりしたんですが高橋さんはその協力隊で着任されて、その3年間の間はどんな仕事をされてたんですか？
そうですね、まあ、ちょっと自分で言うのは恥ずかしいなと今でも思うんですけど、ちょっとデザインのお仕事をですねさせていただいておりまして、
はい、
まあ、ウェブサイトを作ったりとか、あとはチラシだったりポスターだったり、そういう紙媒体を作るお手伝いをさせていただいておりました。
今もそのままじゃ引き続き、まあ、
そうです、はい、
デザイナーですよね。
はい、やってます。
なので今回はデザイナーのお二人をスタジオにお招きしまして
ムズムズしますね
いやちょっとここからは僕も恥ずかしいんですけど、二戸に来る前は、デザイナーの仕事をやっておりまして、
はい、
まだデザイナーのと仕事してた時間の方が長いぐらいなんですけど、まあ、でもだいぶ現役離れて久しいのでこっぱずかしいんですけど今日はですね、そのデザインを生業としている人たちを集まって、
はい、
いろんな話をしていこうかなという
みんなこっぱずかしい感じですね。
なかなか自分から言うのは
そ
わ
そわしい。
いや、そうなんですよねいや、ラジオでね、うん、やっぱデザインの話をするのって、
うん、
めちゃくちゃハードルが
高くて、
うんうん
うんうん、
何しろ音だけじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、それをどう喋るかっていうのは今までこうトライしようと思い諦め、トライしては失敗し、
はい、
繰り返してきたんですけど、3人いればなんとかなるんじゃないかなっていう。
なるほど、
そうですね、なんとか、なんとか。
お蔵入りにならないように頑張りましょう、
はい、力を合わせて。
そうですね、
ぜひご協力を助けていただければと思いますが、
はい、
高橋さん、ちなみにお年はおいくつなんですか？
今年で31になります。はい、
31歳。
そう、平成生まれでございます。
お、は
い、平成4年です、ね、
平成生まれですか。
平成
4年、うん、31歳、
はい、
そして、田中美希さんは女性に年齢聞いて恐縮ですが、
はい 私一個下になるので今年30です、う
んうん、え
は
は田中さん30歳になりましたか
すごい言われるんですけど。
違かったですね。
ねえ、
ちゃんと30になってます。
それこそ僕も初めてお会いしたのが多分まだ20代前半ぐらいですよね。そうするとまあ僕とは本当に一世代以上離れてると言っても過言ではないので、まあちょっと本当に最近の僕もデザイン事情全くわからないところがあるので、それぞれいろいろなお話を聞けるの楽しみなんですけど、まずはちょっとそのこの道といいますか、デザイナーになったきっかけ経緯、まあなかなか一口で喋るの難しいかと思いますけど、
確かに。
じゃあ、ね、年長者から聞い
て一つの違いですねそうですね、はい、きっかけってなると、まあ、ちょっと前の仕事は全然デザインとは関係がなくて、まあ、電気関係の仕事をしていたんですけれども、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、定年まで同じ仕事をする自分に少し違和感を感じて、でちょっと何か自分で仕事をしてみたいなと思った時に、じゃあもしその事業失敗したとして、どこの企業に入ってもちょっと重宝されるであろうと思ったのが、まあ、デザインというお仕事で、おそらく、まあ、どの会社にいても、あちょっとチラシ作れますよって言ったら、おじゃあ頼むよってやってくれるかなと思ったので、
はい、
需要の多そうな仕事だなと、ちょっとすごい打算的なところからのスタートだったんですけれども、それがきっかけでしたね。はい、
もともとお生まれは、
生まれ、
まあ、生まれ育ちといいますか、
育ちは八戸市です。はい、
じゃあ八戸でその電気関係のお仕事をしながら、
は
い、
していて、電気関係の仕事、ちょっと青森県内をこう転々と転勤のある仕事だったので、
はい
はい、あちこち行ってたんですけど、まあ、東北電力にいたんですけど、はい、電柱登ったり、停電したら緊急でこう復旧しに行ったりとか、そういう仕事をしていたので、はい、
まあ、でもなんて言うんでしょう、言ったら大手ですよね、
ですね、東証一部上場みたいな感じですね。
ねえ、はい、インフラ関係で、まあ、先、ね、ずっと勤めれば多分年金やらないやらも安泰な企業なのに、
まあそうですね、よく言われますね、それはね、
それを、はい、道を変更してデザインの道に、
そうですね、
もともとその絵を描いたり何か作ったりとかっていうのは小さい頃からどうだったんですか？
そうですね、絵描いたりとかはしてなかったですけど、なんかこうノートまとめるじゃないですか、学生時代とか、その黒板まとめるとか、そういう要点をまとめるっていうのがすごく好きだったので、なんか今思えばそういうのがつながってるのかなと思ってですね、
はあ、はい、なるほど。
いや、私のノートはですね、そのコーステストの時期のたびにこう争奪戦だったんでいや自分で言うなって話ですけどね
あ、
分かりやすかったようですね。
でも電気系の仕事してたり、そういうその整理整頓の仕事みたいなのって、まあ、なんでしょう、まあ、デザイナーっていろいろ言いますけど、まあ、理系のデザイナーってなんかね言い方もしたりしますけど、
そうなんですか、
なんて言うんでしょう、こういやマニュアルとか、製品のなんか使用書みたいの作るの得意な人っているんですよね、
いるかもしれない、わかるかも。
あ、でもそういうタイプなのかな、ちょっとね、
あるかもしれないですね、
ね、どんなものを今作ってらっしゃるのか、またちょっと後ほど、
はい、
聞かせていただこうと思いますが、
はい、
さあそして田中さん、
はい、
デザイナーを志したきっかけですが、
何でしょう、思い返してみたら多分昔から絵描くのは好きだったんですよね、
はい、
あとは何かこう作ってみたりっていうのが好き でその気持ちのまま専門学校を、雑貨デザインコースっていうのがある専門学校に行ったんですよ。
雑貨デザインコー コース
、そこではいろんな、例えばその時は羊毛フェルトとか、縫い物とか革とかシルバーとか何でも触らせてくれたんですけど、そういった中でこうちっちゃいこうアクセサリーとか、生活小物を作るっていうのを主にやってて、でそれもやりつつ商品化するためにこう、なんでしょう、チラシとか、あとは販促ツールになるパッケージとか、そういうのもやるためにこうパソコンもいじらせてもらって、 でそのまま卒業してもそれは続けてて、あとは音楽も好きだったので、
はい、
ライブハウスによく行ったりっていうのはずっと好きだったので、そこでちょっと声をかけてポスターを作ってみたいですなんて話をしたりして、
うん、
ちっちゃいものを作るのとイラストとか平面のものを作るっていうのが今そのまま来てる気がしますね。
学校を卒業して、うん、そのまま、まあ、学校時代にやっていたその、うん、まあ、クラフト的なデザインをある程度趣味の範囲みたいなこと
に収めながら、う
ん、やっていて、でもだんだんお友達関係からなんかそのお仕事というか、
そうですね、
ちょっとした頼まれ事が
お手伝いみたいな感じで始めて、うん、ポスターとかを作るようになって、
それがだんだんこう、まあ、お仕事になるように、
そうですね、うん、そうです、なるように。ましてはその専門学校が終わって二戸に帰ってきたタイミングで、うん、何跡の方にちょっと勤めたので、
はい、
そこでちょっとまた声をかけさせてもらって、
うん、
ポスターとか作ってみたいっていうのも確か言った気がします、う
ん、はい、まあ、まさしくあれですよね、今高橋さんが言ってたみたいに、うん、デザインをする能力があるといろんなところから声がかかるみたいなことですかね。
ありがたいことにつながってもらえたっていうのはありますね、
うん、そっか。いや、ちょっと僕今お二人のねお話を聞いて、あの両方に共通するのでちょっと驚いてるんですけど、いわゆるそのデザイン会社みたいなところとか印刷会社みたいなところで働いた経験が要はないってい
う、うん、
ないです、
ないです
現場経験なしでいきなりデザイナーですですよね。
そうですね、
ちょっと感動してます
うんうん、確かに経歴としては珍しいんでしょうかね。
うん、うん、特に高橋さんは、はい、そのおそらく始められるタイミングって、うん、地域おこし協力隊で、
う
ん、二戸に来たタイミングとほぼ一緒、
はい、そうですね、来るタイミングの1年前に会社を辞めてて、
はい、
でそこから、丸1年かけて、まあ、勉強をしてで応募して取ってもらったっていう感じですね。なのでもう詰め込み学習をしたぐらいかな、うん、
すごいですね。いやでもその時点ではそのプロとしての経験は
ないですね。
ない、
はい、もうお客さんから仕事を受けてやったことがあるとかそういうのもないので、
うん、
はい、でした。そういう感じでスタートですね、はい。
怖くなかったですか？
いや、まあ、めちゃめちゃ怖かったですけどでその、まあ、協力隊の話もするとそのあと二戸で私がその撮ってもらった時のはそのあなたはじゃあ二戸に来た時どんなことができるんですかみたいなそういうのをプレゼンして、
うんうんうん、
あじゃあいいねってなったら撮ってもらえるみたいなそういうシステムだったんですけど、いや私はデザイナーですと、
もう、はい、
ふかしまして、
かましたんですね、
かましてしまいましてですね、
はい、
いやもうこれはのっぴきならんなという状況に自分を置いてでこう仕事もこう、まあ、ちょっと相談されるじゃないですか。まだ、そうそう、まだ受けたこともないのに、あ、できますねみたいなそういうちょっと不可思議でこう自分のなんていうか排水の陣じゃないですけど、うん、退路を断ってでやっぱ それなりのものを入れないと納得されないからっていう、
はい、
うん、そういう形でこうあの命削ってこうステップアップしていった感じがしますね。
原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで、学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は 0195-23-9217 0195-23-9217 番です。 そっか、はい、そうやってでも自分を追い込んじゃった以上、うんうん、作らなきゃいけない
そうなんですよ
でしょ、
うん、はい、
やっぱ経験しないと人に聞かないと分かんないこととかも、うん、多分あったかと思うんですけど、
まあそうですね、でも今はやっぱり便利な世の中で、うん、そのインターネットとか、まあ、SNS とかですごくこう本職の方が発信をされてらっしゃるので、はい、いやーすごい勉強させてもらえてますね。ただでいいんだろうかみたいな内容もいっぱい落ちてるので、うん、
確かに、
はい、あとはやっぱりその自分もまだデザインの人としての視点よりかはその一般的なその素人の視点の方が多かったので、
うん、
パッと見てダサいなって思うセンサーがやっぱあるんですよ、うん、じゃあなんでダサいんだろうとか、はい、そういうのをちょっとずつこう分析していったら、うんうん、意外と自分の中にこう入ってきた感じがしますね、うん、なぜダサいのかみたいなところをこう、うん、潰していくような方向でやったような記憶があります、はい、
理系の感じがここでも
なのかな
出てますね。その分でも分析するってね、うん、大事だけど難しい、意外とできないじゃないですか、
うんうんうん、なのかな、わかんない、うん、ちょっと自分で言うのはこっぱずかしいのでちょっと言ってもらえると助かるんですけど
いやいやいやいやいや、そっか、田中さんも現場経験なしで、
はい、
まあ、専門学校である程度教わりはするけれども、うんう
ん、けども
でも、ね、僕も経験あるから分かるんですけど、学生の頃教わることと、うんうんうん、その社会に出て現場で教わることって、
うんうん、
実は真逆のベクトルのことって多いじゃないですか。
そうですね、そうですね、
いかに自由に奔放な発想をするか、まあ、それはもちろん大事なんですけど、
うんうんうん、
結局仕事になると納期だったりコストだったり、
うんう
ん、なんかそういうことが大事だったりするので、うん、その辺ってどうやって仕事レベルに落としてったんですか。
そうですね、でも私が通ってた専門学校が結構その自分でこれを仕事にできるようにしなさいっていうのを結構最初から言ってくれる学校 で、
はい、
でそれがすごいありがたくて、じゃあそうしなきゃないんだっていう意識のまま、まあ、2年間なんですけど、うん、2年過ごしたので、まず勉強というよりはお仕事みたいな感じに捉えれる部分もあったりして、
うん、
相手がいるっていうのとか、
うん、
お金が発生するとか納期があるってなんかもう今となっては当たり前なんですけど、うん、そういう大事なところを教えてくれたので、ちょっとその意識はずっとあったのかなとは思います。とはいえ学生なんで、
うん、
ちょっとチャラっと楽しくみたいなところもありましたけどね、
はい、あ、じゃあでも本当に学校に恵まれたというか、
うん、よかったです、いい学校でした ね、
ね、
たところは
確かに、でもそのクラフトを作るだけじゃなくてそのパッケージだったり、うん、ね、その販促物だったり、うんうんうん、そういうところまでやらせてもらえるってね。
そうなんです、その当時が多分マルシェとかそういうのが流行りだした時期だったんですよね、
うん、
クラフト1とかがこんなにいっぱい出てなくて、
うん、
ポツポツ出始めてた時期っていうのもあるので、もう戦場をそこにしようみたいな、
うん、
その学校の考えもあったりしたので、なのでそうですね、お仕事っていう意識はずっとありましたかね、
うん、いや、あのね、これ僕もたまに今でもあのデザインの仕事やらせてもらうことがあるんですけど、
うんうん、
一番難しいのって、
うん、
お金の話じゃないですか。
うーん、そうですね、うん、
まあ、デザインの仕事ってぶっちゃけ人件費以外、
うん、
かからないじゃないですか。
そうですね、
まあ、あの田中さんやってるような、何でしょう、グッズ作ったりとか、
うんうんうん、
あのに関してはその材料費みたいなのも、
う
ん、
そうですね、明確に出しやすいけど、うん、
あとはじゃあ自分の仕事にどうやって値段つけるかって、
そうだと思います。
そういうのこそそれこそ会社にいて、そのこれぐらいのものだったら相場これぐらいとかって教わるのかなと思うんですけど、
うん、
なんかその辺ってどうやってます？
そうですね、最近だと、まあ、ある程度単価設定は決まってきたかなっていう感じはするんですけども、うん、最初の頃は確かにあの、まあ、自信もないし、その
そうなんですよね、うん、
ちょっとなかなかこう、うん、 まあ、受けるときはふかしたくせにそのお金の話はふかせなくて、そうですね、そこは悩みはありましたね、うん、なので最初は本当にそのポスター作るのに1万5000円とかちょっと どうでしょうみたいなこうちょっと伺いをしながらやったんですけど、でも今思えばすごく安くやってたんだろうかなと、
う
ん、
そうですね、
思ったりとかもするんで、でも当時はそれをこうこなして納品して、うん、あの喜んでもらえてすごく満足感があったので、うん、なんか そういう最初からこうドンといい単価っていうか当たり前の単価ではやってなかったかなと私は思いますね。ちゃんとこう実力にこう合わせて少しずつあの、うん、大体相場ぐらいまで上げてこれたかなという感じがします。あ、まあちょっと相手を見てっていうとあれだけど、その相手とのそのなんていうか関係性とかその自分が提供できる技術でお金を決めてっていう感じでやってった感じがします。
田中さんはどうしてますか、はい、その値段設定みたいなのは。
設定ですね、私も分からなくて、うん、正直調べて出るものでもないなって思って、そ、ね、そのなかなか、ね、うん、大きい企業さんのだったら調べて出たりするけど、でも自分はそれと同じなわけがないし、うんうん、っていうところで、
うん、
すごい難しくて、なので最初お手伝いみたいな感覚で始めてたっていうのもあるので、本当にこうお小遣いくらいになればいいなみたいなスタンスで始めて、でもだんだんやっていくと自分もこだわりを持って時間もかけてやってるわけですから、
うん、
自分はこれがいけてると思ってる、だからこのくらいは欲しいなみたいなのも考え始めつつ、他ではどのくらいでやってるんだろうっていうのも見て考えつつ、
うん、
っていうのでまだ模索してますね。
いや、お二人なんかその幸運だったというか、うん、ラッキーだったのは高橋さんは地域おこし協力隊のベースがあり、田中さんは何アートのお仕事っていう、ある程度その、うんうんね、固定の収入があった上でのデザイン の、うんうん、お金ですもんね、
はい、
でもなんかそういうのないと、
うん、
ゼロベースだと多分厳しかったでしょ、
うん、無理だと思います。1年持たなかったろうなと思いますね、それだったら。
いや、僕もだからそのたまにデザインの仕事をやらせていただいてできてるのは、うん、きっとこの放送局の仕事がベースにあるからで、いや今後だからね、この二戸であのデザイナーの人とかもっと増えてほしいし、
まあでも自分の経験から言うと、やっぱ勉強をちゃんとすれば、
うん、
あのしっかり時間を割けばしっかり仕事としては持っていけるかなと感じてはいます。
はいはい、
やってやれないことはなかったなっていうのが、うん、今のところのかなって思いますね。
いや、最初にね、2人ともその会社デザイン会社印刷会社に勤めてないっていう話で、その、
はい、
ある程度経ってから、今まさしく勉強っておっしゃったんですけど、その仲間同士とか同僚の同じデザイナーとかと その情報交換やり取り、お互いの作品を見合ったり、まあ、あとは上司にダメ出しされたりみたいな、うん、そういうのがなかなか個人ってできないじゃないですか。
そうですね、はい、フィードバックはないですね、
うんうん、その辺とかってある程度今軌道に乗った今ってどうされてたりするんですか。
はい、そうですね、自分でたまにやってるのはその昔の自分が前に作った制作物とか見て、あ、やっぱ文字詰めが甘いなとか、その基準がどこなんだこれとか、こうそういう目線で見れるようにはなってきたので、
うん、
そのなので昔の自分からステップアップできてるかどうかを確認するみたいなのが、まあ強いて言えば自分でのフィードバックかなっていう感じはしますけど、でもやっぱりその身近なデザイナー仲間というか、そのライバルみたいな存在はやっぱりいないし、上司みたいな方もちょっといないので、
うん、
自分でこうなんていうか、うん、その集中してしっかりクオリティ担保できるように努力をし続けないといけないなっていうのは常々思ってますね、うん、
いや高橋さんでもほら結婚もされてるじゃないですか、
ええ、まあ
そうです、
はい、
奥様とかはその辺は、
まあ、確かにこうたまにこう、まあ、自分がずっと見てるともう分かんなくなってくる時もあるので、うん、これ見せてどうだいっていう意見を求めた時とかもあって、そしたらなんか思ったよりめちゃめちゃこう改善点みたいな、これこうした方がいいんじゃないみたいなすごい来て、あのへこんだっていう経験があって
あ、でも言ってくれるんですね。
あ、まあそうですね、
うん、
うん、 ただちょっとそれでちょっとこう言われすぎて険悪になった時もあるのでちょっとこうあんまり頼りすぎるのはやめようかなっていうのがちょっと ありましたかね。
家庭と仕事の線引き難しいんですよね。一番の理解者であるがゆえに、
うんうん、そう何でも言ってくれるから、うん、でもちょっとこう受け止める準備がまだできてない時にババババッと来ちゃったので
、うん、そこまで
言う、そうもういい分かったごめんってなったりした時もありましたけど、はい、
そっか、うんうん、田中さんその辺どうですか。デザイナー仲間みたいな方はいらっしゃったりするんですか。
そうですね、今はちょっと何年か前に八幡平の方 の、 あのクリエイティブチームさんの仲間にちょっとこう入れてもらって、うん、
八幡平市、
そうなんです、うん、株式会社ローカルイノベーターさんっていうとこなんですけど、うん、
はい、
同じようなことをしてる人たちに見せれる環境っていうのができたので、ちょっとそこでこれはいいと思うよとか、これはこうした方がもっと良くなるよとかっていう言葉をいただける機会ができたので、そこは良かったなって思ってますね。
うん、そういうところがあるといいですね。
いいですね、うん、今までこう家族とかにとか友達に聞くわけですよ、うん、
はい、
あとはもう行ったお店の方とかに聞いてこれどう思いますかみたいな、本当に私も聞き方も分かんないんで、うん、でもね、まあうん、なかなか
多分想像ですけど褒めてはくれるでしょうけど、
そうなんですよね、
シンクったダメ出しは多分ね、
ないから、うん、そこなんですよね、
うん、
だけど今はそういう環境があるからまたちょっと新しい視点の、
はい、
あのアドバイスというかそういうのが入ってくるので前よりは気づきも多くなりましたね。
あ、そうですか、うんね、いいですね高橋さんね、
う
ん、
そうですね、うんうん、羨ましいなとちょっと思いますね、うんうん、
いや本当そうなんですよね、これちょっと愚痴になっちゃうんですけど、例えば、まあ、東京に暮らしてるとね、仕事場までの往復に朝電車に乗って行って歩いて、うん、その間だけでも視覚的な刺激ってものすごいじゃないですか、
うんうんね、
最新のグラフィックが街の至る所にあるので、う
ん、はい、
それがもう多分こう意識無意識にもどんどん入ってくるんですけど、うん、二戸にいると何も変わらず、
そうですね、
四季折々の、ね、山の景色は美しく変わるんですけど、人の作った美しいものが
そうですね、
なくて、
うんうん
うん、なんかでもそうやって仲間がいるとね、
うんうん、
まだそれもしやすいですよね、
うん、それこそなんか持ってるものを、
うんうん、
あ何それっていうだけでも全然ね
広がります。
広がりますよね。
何もなかったものが。
いやちょっと羨ましいですね。それね。
うん、
まあ本当はあのラジオ局がそういう存在にならないといけないんですけど。
いやいやいや。
まあそれはそれでまた別の話ということで。うん、そっか。あでも なんかいい話がいろいろと聞けたんですが、
はい、
ちょっと一旦ここでじゃあ切らせていただいて、以下次回ということで。
はい。
はい、また後半も。楽しいお話を聞かせていただければと思います、
はい、
ということで今日は元二戸市の地域おこし協力隊、そして現在はフリーデザイナーの高橋亮さん、
はい、
そして二戸市のフリーデザイナー田中美希さん、
はい、
2人とお話をしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。